子ども未来財団賞、抱っこの幸せ、水谷美沙。お母さん、お母さんの言っとったこと、俺、やっとわかったよ。長男が抱きしめた弟に頬ずりしながら、照れくさそうに言った。何がわかったん？こうやって抱っこすると、抱っこされる方だけじゃなくて、抱っこする方もすごく幸せな気持ちになれるってこと。抱きしめられた弟が、だ、だ、とくすぐったそうに笑う。長男は中学1年生。次男はまだ9ヶ月。我が家は思春期に突入し、声変わりまでしているお兄ちゃんと、まだ言葉も言えない弟の二人兄弟なのである。ここ広島の福山は三人兄弟が多い。中には五人兄弟という子までいて、本当に少子化なの？と疑問に思うほどだ。友達の家に遊びに行くと、当たり前のように弟がいて一緒に遊ぶ。それが彼にとって新鮮であると同時に、すごく羨ましいことだったらしい。兄弟のおる子は友達と遊ばんでも、家で兄ちゃんや弟と遊べばええけど、俺は友達と遊べんかったから、ずっと一人なんじゃ。なんで俺には兄弟がおらんのんよ。友達と喧嘩した時、泣いてそう責められたことがある。そう言われると、欲しくてもできない私は辛かった。けれど、そんな時、私は長男を膝に抱いて、でもね、弟がいたらお母さんの膝は独占できんよ。こうは一人っ子だったからこそ、いっぱいお母さんに抱っこしてもらえたんよ、と言ってなだめた。本当にどれだけいっぱい抱っこしてきただろう。何か学校で嫌なことがあった時、疲れてしんどい時、具合の悪い時、ぎゅっと抱きしめて声をかけていると、塩垂れていた子供がむくむくと魔法のように元気を取り戻すのが、私の腕を通して伝わってくる。そんな時、しみじみと幸せな気持ちになる。子供が元気になったことだけではなく、自分の抱っこがこれだけのパワーを持っているということが嬉しくて。実際、長男はすぐ膝に登ってくる子だった。夏など首の周りが汗臭くて、なんだかスコンブみたいな匂いがする。うわあ、臭い臭い。酸っぱいスコンブの匂いがするわ。抱っこした長男の首の周りをクンクンしながら言うと、かがんでや勝手に、匂わんで。生意気に首筋をピッピッと手で払いながら、それでも膝から降りようとはしなかった。私は必要とされている喜びをひしひしと感じながら抱きしめたものだった。ふと気がつくと、いつの間にか長男が膝に登ってくることはなくなっていた。家族よりも友達、何でもお母さん、お母さんだったのに、子供なりの小さな世界を作るようになっていた。成長したんだなぁと実感すると同時に、なんだか言いようのない寂しさを味わった。もう膝の上に抱っこすることはないのだという現実を突きつけられたような気がして。考えてみると、保育園に預けながら仕事をしていたとき、子供が必要とするときだけでなく、幾度となく膝に抱いて、そのぬくもりを確かめていたことがあった。仕事に忙殺されたとき、職場の人間関係に疲れたとき、様々な鬱屈を抱えた腕で子供を抱きしめると、腕の中の柔らかで温かなものが、どれだけ私を癒し、慰めてくれたことだろう。そう、私の抱っこで子供を幸せにしていただけではなく、私自身が抱っこすることで子供からも幸せをもらっていたのである。次男を妊娠していた時にそのことを話して、だからお母さんはあんたからいっぱい幸せをもらったんよ。今度はこの子からもらえるから、 お母さんすごく嬉しいんよ。と話したのだが、その時はふーんと気のない返事をしただけだったので、興味がないんだなと思って、それきり言ったことすら忘れていたのだ。次男が生まれた年のクリスマスは、長男にとってサンタさんからプレゼントをもらう最後のクリスマスだった。かねてサンタさんが来るのは小学校の子供までよと話していたのだ。夜遅く長男の部屋の前まで行くと、部屋の扉にサンタさんへの手紙が貼ってあった。長男は小学校で字を習ってから、毎年サンタさんに手紙を書いてきた。欲しいもののお願いと、皆に配ってばかりで大変だから、これを食べて元気を出してください、というねぎらいの言葉を添えたチョコレートも一緒に。その手紙もこれが最後だなぁと思いながら読んでみると、今までに対する感謝の気持ちとともに、これからは弟の元也をお願いします、という兄としての気遣いが記されていた。僕は弟に誰よりも幸せになってほしいです。だから幸せをプレゼントしたいです。という言葉を読んで涙が溢れてきた。頼りない一人っ子でどうしてもっとしっかりしないのかと腹立たしく思ってばかりいたのに、いつの間にこんな小さな弟を気遣えるようになっていたのだろう。きっと長男は今、弟にプレゼントしたものを毎日自分自身がいっぱい受け取っているに違いない。長男の時よりも次男の時は抱っこする腕が一つ多い。余分に抱っこしてもらえる次男は余分に幸せを与えてくれる存在でもある。この子がもういいよと言うまで私はいっぱいいっぱい幸せを分けてもらおうと思っている。ん？もしかしたらお兄ちゃんもそう思っているのかもしれない。